リタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ベリタス応援団長の荒川大輔さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、荒川大輔です。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。荒川さんといえば、はい、お休みになると日本のスイスにいらっしゃるのかなと思うんですが、
ところがですね、ちょっと探しても探してもパスポートが見当たらなくて、はい、ちょっとというか実はちょっと休みが短かったものですから、今年は東京 で、ね、過ごしたんですけどね。
そうですか。どのようにお過ごしになったんですか。
今年の株式相場のことをじっくりと考えるふりをしながらゴロゴロとしダラダラとしうねうねとしてました。
うねうねっていうのが気になりますが、なんとなく想像できますね。
今年はちょっと体を柔らかくしようと思う、柔軟体操が、
はい、辰年ですしね。なんかこううねうねしながら登り登っていけばいいなと。
大江さんはなんか念願が叶い昨年。
あ、そうですね、
来てますよ。竹内、あ、違う違う、竹千代豪子さん、大江戸のコアラに会えた時の涙良かったです。番組とは関係ないですが、
はい、
モヤモヤトークのベリタス読者川柳で特選読み上げていただきありがとうございました。
おめでとうございます。そうなんです、私は3歳の頃からの夢でした、うん、コアラに会いたいという夢が叶ってですね、ついほろりと涙したという、そんなことがありました。
私あの番組いつも毎週見てたんですけど、高円寺の変なお姉ちゃんが出た回まで見ちゃったんですけど、
高円寺の変なお姉ちゃん、ピンクの方、
ピンクの方その回
すごくマニアックなというか、モヤモヤサマーズをご覧いただいた方にしかわからない話なんです、
そこまで見たり、肝心 そのオーストラリア編をなぜか見逃してしまった私というのは、年初から何なんだろうっていう。
いつかどこかの DVD に入るかもしれませんの で、ね、ということ で、今年はいろいろ夢を叶えるべく精進していこうかなと思っております、はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のモヤモヤ川柳。世の夢さん、50代男性会社員の方の作品です。最高の上昇気流福島に、最高の上昇気流福島に。大江さん、ベリタス編集部の皆さん、こんにちは。東北新幹線に乗ると例年になく福島に帰省する人が多く感じられました。新しい年が福島に、そして日本にとって良い年であることを願っていますということです。これ最高のというのを最も高いの最高と、あと
再び起こす、
そうですね、再び起こすの最高、さらに上昇気流が福島にということと、
福島県福島、
はい、をかけているということで、
非常に完成度の高い作品ですね。しかもこの世の夢さん、
はい、
実はもう一句投稿してくださってるんです。私が読み上げますと、
はい、
新生の上昇気流福島に、これは1月2日23時15分9秒に投稿いただいたものですで、その先ほどの、当選作というのが1月3日、17時31分51秒に投稿していただいてます。
もうほぼ丸1日考えていただいて、
そうですね、やっぱり新生のより最高のの方が格段にこう進化してますよね。
素晴らしい、
素晴らしい。
水高の甲斐あって、
そうは叩く月下の門、そうは押す月下の門と申しますがいや本当水高の結果、非常にいい、
そうです、ね、
作品だったんじゃないかと思います、
世の夢さん、素敵なもやせん、どうもありがとうございました。新年ですから、 今年はもやせん応募してみようかなという方もいらっしゃるようで、この方ツイッターで寄せていただいたメッセージ、ジュリ君さんです。来年こそはもやせんを投稿してみたいな。これは去年の12月27日にお送りいただいています。さあもう新しい年が来ましたよ。
今からでも遅くない。さあすぐ送るんだ君を待ってる。
ただですね、送る気は満々だけれどもという方もいらっしゃいまして、この方もツイッターでご投稿いただきましたが、のりたま梅干しさん、もやもや川柳どうしても思いつきません。
気楽に考えて、そのうち思いつくぞ、頑張ろうでものりたま梅干しさんってなんかすごくこの食欲をそそる名前ですね。
そうですね、私この組み合わせ大好きなんですよ。
いいですよね。
さあそれではマリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今週はズバリ2012年の日本の株はどうなるというテーマで、日本経済新聞証券部の荒川さんにお話をズバリ伺います。
なんでそこでプレッシャーをかけるんですか
証券部の荒川さんですからね。まずは日本経済新聞からこちらの記事をご紹介しましょう。1月4日付日本経済新聞電子版の記事です。東証大引け続伸、海外株高を交換、売買代金は15日連続1兆円割れ。2012年最初の取引となった4日の東京株式市場で日経平均株価は続伸しました。終値は前年末に比べて104円76銭高の8560円11銭と、12月12日以来およそ3週間ぶりの高値水準で引けました。8500円台を回復するのは5営業日ぶりです。ただ外国為替市場で円相場の上昇圧力が強いことから、上値を買い進む動きは見られず、買い一巡後は高値圏での膠着が続きました。売買代金は15営業日連続で1兆円を下回りましたということなんですが、年末最後の取引である大納会、そして年の最初の取引である大発会、この2日間で連続して終わり値が上昇するというのは3年ぶりなんだし、
そうですね、低迷が続く株式市場ですけれども、幸先のいいスタートを切ったという形になりました。で、今年の干支っていうのもなんですが干支は辰年ですね。詳しく言うと水の干辰ということなんですけれども、まずこの辰年というのはどういう年かというと、水の干というのは責任ある改革行動が新たな帯同となり大きな成果が生まれくる、そういうなんか前向きな意味合いがあって、で辰というのはその北進という言葉に象徴されるように、北極星ですね、北進というのは
そうですね、
北極星のように判断あるいはその行動の軸を定めてことに挑めば問題が切り開かれ、昇る竜昇竜のような一年が期待されるという非常にポジティブな意味合いがあるそうです。
素敵ですね。
で、実際その過去の辰年の相場というのをその見てみますと、12種の中でなんと日経平均の値上がり率が一番高い、
一番高いんですか。
そうです、
日経平均の値上がり率が
干支ごとに。それだけじゃないんです、今年は2012年、
そうですね、
末尾が2の年、というのはこれもその1950年以降末尾が2の年というのは日経平均の値上がり率が一番高い、
ということはダブルで、
ダブルで来てますね。その末尾が2の年というのは平均 28.1% の上昇を記録しているということなので、
これは期待しちゃいますね。
ただ残念ながらその過去がこうだったからこれからもこうだっていう保証はないわけであって、
今年が初めての例外にならないように願いたい
です ね、 ですけどね。ただその外部環境を見ると必ずしも予断を許さないっていうようなことになりますよね。
そうなんですよ、為替の動きが気になります
特にユーロですね、
ユーロ安が進みました。
大体その新聞もその年末とか年始っていうのは全体にその経済活動がこう鈍るのでびっくりするようなニュースっていうのは乗りづらい時期なんですけれども、今年は本当もう昨年末からユーロがどうなったかっもう連日のように賑わせてましたしね、実際問題として1ユーロ100円の節目を割って 円高ユーロ安が進んでますので、
はい、
これがその日本経済にどんな影響を与えるか、とりわけその輸出企業ですよね、その業績にどんな影響を与えるかっていうのは非常に重要なポイントになると思いますね。
売買代金が少ないというのが気になりますね、
そうなんですよ、株価水準が下がるっていうことも問題は多いんですけれども、その一方でその市場そのものの活力が低下しているということも今日本株をめぐる大きな問題だと言えると思うんですよね。でその売買代金に1兆円というのは相場が活況かどうかの一つの目安であって、これを下回るということになると、やはり市場に流れ込むお金も少ないし、人々がその株式を買おうという意欲も低下しているし、というそういうサインとして見なされがちですよね。でちなみにその東京証券取引所が採算ラインですね、
はい、
取引所もその株の売買代金に応じて収入が上がる仕組みになってるんですけれども、だいたい1日あたり8000億円ぐらいないと東証も赤字になってしまうと言われる。そういう意味でも今の売買の低迷というのは相当深刻な問題だというふうに言うと思いますよね。
そうですか。では2012年のこの日本株の行方を占うときに最も注目すべきは何でしょうね。
そうですね、その前にその誰が日本株を取引しているのか、それが分からないと何に注目しているのかという ところに行かないわけですよね。昨年のデータを見ますと、日本株の取引の大体 65% というのは外国人の投資家が取引している。
65%、
はい、実際の保有状況を見るとその株主としての外国人というのは 30% 弱なんですけれども、
はい、
毎日の取引というのはほぼ3分の2が外国人によって、支配されているということになるんです。ということはその外国人の動向を左右する材料、グローバルな材料というのが日本株にとって最も注目すべき点になるということですね。それはやはりズバリ欧州危機がどうなるかということだと思います、はい、これは先ほど話しましたユーロの問題とも当然直結してくるわけですけれども、引き続き欧州問題というのも最大のポイントですよ ね、
海外でいうとそのヨーロッパを注視する、あと国内ではどうでしょうね。
そうですね、当然いろいろなその要因があって、その企業業績がどうなるかとか、その震災復興による需要拡大がどの程度見込まれるのかとか、あるんですけれども、ここ一つ今年注目したいところは、
はい、
その消費税の増税をめぐる議論というのが、そのどの程度円滑に進んでいくかということですよね、
はい、
でこれは一つはその外国人の投資家が日本 の、 その財政について警戒感を抱き始めているということなわけです、日本がギリシャのようになるというふうに思っている人は現時点ではいないと言っていいと思うんですけれども、日本の財政状況が予断を許さないことは間違いない。じゃあその問題解決のためにはその消費税をめぐる議論というのがちゃんとこう進んでいくかどうかということが問題になりますと。で例えばその政府与党の草案というものが出ましたけれども、
はい、
これがその3月末までにちゃんとその大綱の形になるか、で6月とされている法案成立に向けたその政治的な駆け引きがどうなるかとかですね、で9月には民主党の代表選びというのもありますし、そういうその政治的なプロセスがその海外の投資家の信任を得られるかどうか、ここは非常に重要な問題ですね。
その消費税を上げる余地があるイコール財政再建ができるという考えによって、
そうですね、
日本のこの国債の水準が保たれている、
まさにそうなんです、
はい、
どう考えてもこのままその増税をしなかったら日本の財政が立て直せるというのはこれは不可能に近いことなわけですから、何らかの形で解決策を見出さなければならないと。でそれができないとずっとその超低金利を続けてきた日本の国債利回りが上昇しないとも限らない。これは今までその何度も日本国債は金利が上がるリスクがあると言われながらもずっと安定してきた。でもこれからはどうなるかっていうのはまさに今年試されるところだと思うんですよね。実際問題としてその外国人による日本国債の保有っていうのが少しずつ高まってきますし、
そうなんですよね、
あるいはその国債の先物取引で言いますと外国人の影響力が高まってきていると、債券の方からいわゆる日本売りみたいなものが出てきた場合というのはその日本の株式市場にも結構その大きな影響を与えかねないの で、その周りもあってやはりその消費税の問題がどうなるかというのは株式市場にとって非常に注目するポイントだと思いますよね。
で日本の企業のトップは今年日本株どういうふうになるというふうに見ているんでしょうか。
そうですね、日本経済新聞で毎年年初にその有力企業の経営者に株価見通しを聞くという特集をやってるんですけれども、今年の結果によりますと景気の不透明感が強いので年の前半は株価の低迷が続くと、ただし後半にかけて持ち直すというような見方が多いようです、平均的な数字で言いますと安値はだいたいその8000円前後 これは1月から3月にかけて安値をつけるというような見方が多いようです。
1月から3月にかけて8000円前後、
そうですね、一番悲観的な方で7000円という、うん、経営者の人もいるんですけれども、はい、大体8000円ぐらいまで下がるかもしれないと。その後年の後半になると経済環境復興需要等でですね、経済成長を見込まれるといったことを前提として株価が反転して、高値は大体その年の後半10月から12月にかけて1万円台に持ち直すというような見方が多いようですよね。で株式相場にすごく造形が深いとされる信越化学工業の神奈川会長の見方によりますと、はい、安値は8000円、高値は12000円。
おお、12000円まで、
この方は市場のことに詳しい経営者として非常に多分定評のある方なので、その予想というのは非常に注目されているんですけれども、
その高値の根拠は何なんでしょうね。
まあ、基本的にはボックス圏での推移というような見方をされているんですけれども、この方が指摘されているのはその株価の割安感がだいぶ出てきているので、はい、その分その情報修正の余地があるだろうというような見方のようですね、
はい、一体全体どうなるかはまた12ヶ月後ぐらいに分かる、ね、ということですね。
あともう一つ、その日経電子版でその2012年に投資したい金融商品というのをそのアンケートを調査しているんですけれども、その結果をちょっとご紹介したいんですが、
一番人気は何でしょう。
ズバリ日本株、回答者の 54% が日本株が一番有望だというふうに答えています。
そうですか、半分以上の方が、
そうですね。で日本株を見るときに、例えばその代表的な輸出企業とか、そのいわゆるこう主力株の動向というのに注目しがちなんですけれども、一方でそのジャスダックとかマザーズとか、そういう新興市場に上場している企業、比較的底堅い動きをしているんですよね。為替にあまりその触れない内需関連の企業が多いといったことなんですけれども、そういうその中小型の新興企業株については去年からその投資資金が入り始めているといった、そういう前向きの動きもありますよね。
あとは日本株にまだまだ割安感のようなものがあるということなんでしょうかね。
そうですね、例えばその経済成長率の見通しを見てもですね、今年はその欧州や米国に比べて日本の方がまあ大体 2% くらいの成長を見込んでいる人が多いんですけれども、成長期待があると、でその結果企業業績の伸び率も高いんじゃないかといった見方もある。ただ話がちょっとまた元に戻ってしまうんですけれども、日本の成長期待が欧米に比べて高いということは、その為替市場で言いますと円高要因になるということなんですよね。そういった問題もあってこう一筋縄ではいかないんですけれども、全体で見ますと去年よりは1年を通じてその上昇基調になるのではないかなといった見方が、経験則も含めて辰年相場も含めてですけれども、多いんじゃないかなと思います。
辰年で2のつく今年、
そうです、
なんだか期待できそうな気がしてきました。
ね、
以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ヴェリタス今週の
パワープッシュ。
さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。さあ今回のカバー特集はこちらです。新興国勝ち組を探せ、欧州危機をしのげるかということですが、こちらはどういう内容なんでしょうか。
その前に今週最大のパワープッシュは
何でしょう。
日経ヴェリタス第200号、200号ですね。これ今週号の表紙を見ていただけると三千と輝いてますよね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでと
う。荒川さんは、ね、今は証券部ですけど、もう創刊当時から
創刊号当時からね、
第一号、
実はその前に創刊準備号、創刊直前号っていうのがあって、
直前号があって、準備号があって創刊号があったんですか。創刊号
なんです。なんかスタートラインに着くまでにもうなんかゼーゼーとしてしまったような感じでね。で当時はちょうどその、アメリカ そのベアスターンズ実質破綻から始まって、リーマンショックに至る、激動の、
ね、大波乱の中での船出でしたものね。
でいつかその波が和らぐかと思ったら、今年もまた大波乱の中でこう続いているという、やはり経済が長期的に見てもその波乱が大きな変革期なんだと思いますよね。まさにその100年に一度なのかどうかといった、 その枠組みで言いますと、その先進国と新興国で、先進国を中心にその世界経済の秩序が成り立っていて、新興国が少しずつ存在感を増してきたっていうところから、その先進国がもうどんどん凋落して、新興国がどんどんそののしてきて、その価値判断基準とか世界経済のなんかいろいろなこう基軸そのものが今大きくきしんだり、変わったりしてると。その中でやっぱりその新興国のそのこれからの浮き沈みはどうかっていう、うまくまとめようとしてるんですけど、それが今週のカバー特集というそういう枠組みですよね。
はい、勝ち組を新興国の中でも探していくわけですね。
新興国って言いますと、あのブリックスっていう有名な言葉がありましたけれども、じゃあ今その新興国の中で本当に勢いがあるのはブリックスかっていうと、必ずしもそうでもない。あのブラジル経済もその去年あたりから一時のその勢いを失いつつあって、あの為替とか株式相場も下落したりとかですね、その国内のその、インフレの圧力とか、あるいは逆にその投資資金の流出懸念とか、そういったの逆風が吹いていると。で、中国にしてもですね、これは世界経済の牽引役であることは間違いないんですけれども、これまでのようにその高い経済成長率を維持できるかどうか、これからがその難しい局面を迎える。そういった意味でそのブリックスイコール新興国っていう時代でもなくなってきた。で、一方でそれに代わるような新たなその、ライジングサンドのような、国も出てきた。例えばこの特集で取り上げている一つはそのインドネシアなんですけれども、あのインドネシアはですね、去年の株式相場の騰落率でいってそのプラスを維持した数少ない国なんですよね。
数少ないんですか。
やはり去年はその値下がりする国が多かったんですけれども、まあ、アメリカとかインドネシアはプラスだったんですけれども、インドネシア経済っていうのはその消費が急拡大していると、で、そういったことでその経済の自力をつけているということで、勝ち組の候補なんじゃないかというようなことを、特集で、問題提起をしております。
インドネシアだけでなくて、ASEAN 諸国は軒並み
評価高いですよね。去年洪水に見舞われましたタイも、やはり経済 その潜在力というのは侮れないものがあると思います。まあ、逆にそれだけの国だからこそその洪水があったことによって日本企業にも大きな影響を与えたということだと思うんですけれどもね。それは実力の裏返しと言えるんじゃないかと思います。あとフィリピンの経済についても、株式市場 のパフォーマンスも含めて注目をする人が多いんですよね。はい、そういう意味で、まあ全般にそのアジアというのはその新興国の勝ち組としてその相次いで名乗りを上げていると言えると思います。
今回の日経ベリタスの2面、3面にですね、対外危機対応力の表がありますね。
そうですね、これは非常にこれだけの切り取ってこう保存しておきたいような非常に価値の高い表だと思うんですけれども、
アジア・オセアニア編と中南米・東欧およびユーロ圏周辺国編などあります。
ありますよね。アジアの場合は1990年代の後半にアジア危機っていうのがで、その時やはりその危機対応力っていうのが乏しかったんですよね。その内需に厚みがないとか、あとその財政の余力が乏しいとか、金融市場が不安定だったとか、でその反省に立って今は非常にその対応力を高めているってことがこの表から分かると思います。
勝ち組だけではなく、その今後新興国の中でもちょっとここリスクを心配しながら見ていかなければいけないのではないかというところもあるんですか。
ありますね。やはり欧州ユーロ圏の周辺国、チェコとかハンガリーとかポーランドといった国はですね、やや要警戒。中でもその最近金融市場で話題になっているのはそのハンガリーですね。
ハンガリーですか。
はい、投資資金の流出懸念からそれを食い止めるために利上げをしたとかですね、あるいはその格付け会社がハンガリーの格付けを投機的水準に下げたとかですね、通貨フォリントが急落したとか、ハンガリーをめぐってはちょっと最近気になるニュースがたくさん出てきています。で、こういうそのユーロの周辺国 の信用が揺らぐと、それがこう他の周辺国にも飛び火して、それがその引いてはユーロ圏にも悪影響を与えかねないということなので、その新興国でもその中央東欧と言われるところっていうのはやや逆風が吹いてるかなっていう感じですね。
じゃあその ASEAN 諸国とユーロ圏また周辺国とのですね、明暗を分けたものは何なんでしょう。
そうですね、先ほどの、危機対応力っていうところでも少し触れましたけれども、まず内需がしっかりしているかどうか、 で2番目はその金融市場が安定しているかどうか、
はい、
そして3番目が財政出動の余力があるかどうかっていうその3つ のポイントだと思うんですけれども、ユーロ圏周辺国というのはやはり内需というよりもそのユーロ圏という巨大なその先進市場があるからそこにおんぶに抱っこっていう形になるわけですよね、
はい、
そうするとそのユーロ圏の経済が今のようにこう苦境になっているとその影響をもろに受けやすいと、で逆にその ASEAN はそのインドネシアに代表されるように内需の厚みっていうのがいわばその経済変動 の, そのクッションの役割を果たす形で、はい、危機から身を守っていると、そこが明暗を分けた大きな理由だと思いますね。
2012年の新興国市場どう動くかというところで、日経ヴェリタスの4面に新興国の株価通貨は下落した翌年は反発しやすいという表があるんですね。
そうですね、先ほど言いましたようにその昨年は株価は全般に不調だったんですけれども、
はい、
その中でもその、ASEAN を中心にですねアジア各国で経済の実力対比ではそのリバウンドの余地があるという国が多いんじゃないかという気がしますよね。あともう一つはその為替の方なんですけれども、
はい、
これはどちらかというとその欧州の投資家銀行などがその新興国に投資していたお金を引き上げるという動きがまだ続いてますので、
まだ続いているんですね、その動き。
ですからその新興国そのものの経済ファンダメンタルズというよりも、そういったその世界的なお金の動きによってその触れやすいというのでちょっとその波乱含みかなという感じがします。
新興国から引き上げたお金はユーロももちろん安くなっていますし、はい、ということはドルに行っている。
そうですね、ドルに行っている、あとは円に向かっているというのはその安全志向と言われますけれども、ここでまたまたその繰り返しになってしまうんですけれども、そういったその国際的なマネーの動きというのは結果的にはその円高に結びつきかねないという、いろいろなところでその回り回ってやっぱりその円高につながりかねないなっていうのが今のその世界経済の一つの現実でもあるんで、それはなかなかこの日本にとってもこう一筋縄ではいかないところですよね。
そうですね。ということで今回の日経ヴェリタス今週のパワープッシュカバー特集は新興国勝ち組を探せ欧州危機をしのげるかという記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まず特集面です。日経金融機関ランキング使い勝手丁寧な接客に高評価。さらにビジョン面です。東電資本市場への本格復帰遠く。さらに一クロスロード面です。武田和平花坂爺さんの年頭所感お金は活力貯めるだけではダメ。
これは注目ですね。
注目ですか、
やはり先ほどあの主な経営者の日経平均の予想っていうのをご紹介しましたけど、
はい、
武田さんすごいですよね。株価も今年は上がる、
うん、
相場は理屈なく下げて沈んだら浮かぶもの、うん、理屈なんでニャーで。
ニャーで。
証券会社の相場見通しでは8000円から1万円あたりの予想が多いけど、スルスルっと1万円を抜けて1万1000円、1万2000円に行く展開もあり得るね。
はあ、そういうことをおっしゃってるんですか。
おっしゃってます。ニャーで。
ニャーで。
これやっぱりあの注目すべきコメントですよね。
そうですね。はい、日本一の投資家と呼ばれる武田さんの相場感を聞いています。
これだけでも今週号の日経ヴェリタスを買う価値があるんじゃないか。
そうですか。
非常に面白いあのインタビューだと思います、
はい、ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ヴェリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けするこのコーナーベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今さら人に聞けない経済用語を荒川さんにシンプルにお答えいただきます。
はい、よろしくお願いいたします。お願いします。
今回は日本のスイスの住人さん10代男性学生さんからのご質問です。
日本のスイス、私も元日本のスイスの住人でしたからね。
そうですよね、
はい、10代学生さん日経ヴェリタスの愛読者、
嬉しいですね。
さすが日本のスイスは違うな、
結構あの10代の方もメッセージをくださるんですよ。
そうですよね、
ありがとうございます、
ます
ヴェリタスを読んでいて劣後祭という言葉がありよく意味が分かりませんでした。解説をお願いいたします、はい、ということです。
劣後債っていうのは債権ですよね、
はい、
で劣後するっていうのは何かに劣後するから劣後債、何が劣後するのかと言いますと、金利の支払い順位で劣後する、優先して
劣っている
ってことですね。あの優先しては支払ってもらえない、後回しにされてしまう、そういう意味で劣後債と言います、はい、じゃあどういう時に後回しにされるのかと言いますと、その債権を発行している企業などがその破産宣告を受けるとかです、いわゆるデフォルトということで元利金を払えなくなった時、
はい、
これあのいろいろなことでその払える、債権というものをその投資家に返していくんですけれども、その時に劣後債を買っている人っていうのは残念ながら、支払いは後回しになりますよっていう、そういう債権なんですね。
どういうメリットがあるんですか、劣後債。
発行する側から言いますと、信用力が劣っていても資金を調達できると、で運用する側から言いますと、普通の債権よりもあのいざという時 その劣後する分金利が高いとかですね、そういうその、有利な条件がついているということで、その劣後債というのが発行されます。あとあの、財務的に言いますと、自己資本に近い性格を持つということから、あの一定の割合でその銀行の自己資本に含めるということを認められているんですね、ですからその銀行が自己資本比率を維持するあるいは高めるという時には、この劣後債による調達というものも活発に行われています。
ということで、日本のスイスの住人さん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語をご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが解説しますよ。
ご質問を採用させていただいた方には、編集部から日経ベリタスの試読紙をお送りいたします。どんどんご質問をお待ちしています。
お待ちしています。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。なんか新年早々、楽しい番組を、自分で言っちゃいけませんけど、大変は楽しかったです。
辰年、しかも2のつく年は、なかなか
そういい年だったね。
調子がいい、
これは、この番組を聞いてる人だけのお得情報ですからね。
そうですね、景気は気からと言いますからね、さあそれではここでリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介しましょう。ツイッターでご投稿いただきました。ドラゴンよしさんです。今日は休日でベリモヤを聞いていたんですが、ベリタスの定期購読をうっかり申し込んでしまいました。創刊号から1年購読していたのですが、ちょっとやめていました。改めてきちんと経済を学んでみようと思います、ということです。
はい、今年の干支のドラゴンさんですけど、
うっかり
うっかり申し込む、
ああやっちゃったっていう感じですよね。
せっかくですから、うっかり申し込んでしっかりと読んでいただきたいところです。
うっかりじゃないですよ、これは。
はい、
ちゃっかりかもしれませんし、よくわかりませんけど、
ドッキリ
ありがとうございます。はい、その他にハッシュタグがついていなかったのでお名前はご紹介しませんが、こちらもツイッターのご投稿。今年新たに分かったこと、日経ベリタスは元旦でもやってくるという。
やってきますよ。
1月1日号でしたからね、今回は
日曜日、毎週日曜日っていうのもね、あのしっかりと守ると、元旦の日曜日にもベリタスはやってくると。
それが元旦であっても休みはしないんですね。
よく、年末年始とかその合併号にしたり休んだりするってのありますけど、
そうかなと思っていたんです
が、日経ベリタスはそういうことはしません。毎週
欠かさず
お届けしますので、よろしくお願いします。ちなみに大江さん、あの今の読み方は誰の、
今の読み方は森本レオさんを意識しながら読んでいました。
ありがとうございます。
元旦でもやってくるっていう感じですあの温かみってなかなか出せないんですよね。難しい。もうちょっと勉強します。その他にもメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介しましょう。風天のトラさん、もやもやしさん、丸尾バニョーさん、 QD さん、みのりんさん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。 番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。それからベリタス経済単語辞典ベリタンへのご質問もお待ちしていますよ。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス応援団長の荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。